主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは明かした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。主の御言葉。どうぞお座りください。今日はヨハネの福音書の中で描かれている、洗礼者ヨハネの、証しというかですね、イエス様にどういう方であるかということを、示されている方です。洗礼者ヨハネは、水で洗礼を授けていたわけで、罪の悔い改め、罪の清めのために、洗礼というのはこの水にですね、頭のてっぺんまで浸るというか、水にザブンと浸かるような、そういう一種の清めっていうか、一種の水浴びみたいな、そういう、洗礼だったわけですが、でもイエス様の洗礼はどういうのかというと、聖霊による洗礼を授ける人だと。聖霊による洗礼を授けると書いてあります。私たち、この大半の方はクリスチャンで洗礼を受けられていると思いますが、私たちが受けた洗礼は聖霊にこう沈められている洗礼というんですかね、単なる罪の清めのための洗礼だけじゃなくて、私たちはこの聖霊のこう水に、じゃあ聖霊そのものに全身浸されて、その恵みを受けている、そういう洗礼を受けているということですね。聖霊の水に浸るっていうのはちょっとなかなかイメージ的にはちょっと分かりにくいんですが、どういうものかというと、イエス様の洗礼そのものがこの霊による洗礼を語っているでしょう。前半はイエス様は洗礼者ヨハネに導かれてこの水の中に入るんですが、その後ですね、水に上がられたら天が開いて、そしてこの聖霊が鳩のようにイエスの上にこう下っていくわけですね。今日 の聖書と天霊もそうですが、鳩が1羽ぐらいなんで、なんかこうちょろちょろという感じなんですが、実際はですね、天が開いた時に、天の向こう側は神様の世界ですが、開いた途端この滝のようにですね、聖霊がイエス様にこのドドッと降ってきたっていうか、そういうことだと思うんですよ、本当のところはですね。だから鳩が1羽ちょろちょろじゃなくて、もう鳩の大群がドドッとイエス様の上に降ってくるようなですね、その恵みをイエス様が受けた。そして私たちが受けている洗礼というのはまさしくそのような聖霊のもう莫大な恵みを、シャワーを浴びるように、あるいは滝に打たれるように、こう聖霊の恵みを実はいただいているということですね。でもなかなかそれは日頃は実感しにくいことではありますが、なんで日頃実感しにくいかというと、この天が開くって書いてあるんですけど、実際は自分の意識が閉じてるか開いてるかっていう、本当はそういう問題だと思うんですね。だから私たちが日常生活であんまりその聖霊の恵みを感じないのは、こう閉じてるからなんですよね。私たちの意識がこう閉じちゃってるから、上から来る恵みがあんまり感じ取れない。だから本当は私たちの 心とか意識の殻をこう開いたら、実はものすごい恵みが私たちの上に降ってきている、降ってくるということだと思うんですね。まあ私たちは日常生活はついつい仕事のこととか人間関係とかあれがこうだとかあだとか、まあ、それを考えれば考えるほどこの殻が厚くなってしまって、神の恵みをが降り注いでいることを、まあ、実は感じにくい。だから私たちに大事なのはこの本当はこう開くっていうかですね、まあ、天を開くんじゃなくて心を開けば神の恵みが実は私たちの上にまあ入ってくるということですね。まあ、それはもちろん何かこのイエス様の洗礼みたいに特別なことっていうのは、まあ人生にまあ1回か2回しかないことかもしれないですけど、まあ例えば私の場合だったら、まあもう若い頃ですけどね、イエス会に入る前に、まあ神父になるかどうか2、3年ぐらいもああでもないこうでもないっていろいろ考えてたんですけど、でも考えれば考えるほどこう殻が厚くなって何ていうのかこう。あんまりよくわからないっていう感じになっちゃう。で結局まあ、たまたまそれクリスマスの前だったんですが、クリスマスの前に国会をしてですね、で、国会をしてちょっとブラッと歩いてたら、まあ、12月の、ものすごくその晴れてる日で、まあ、空がすごく綺麗だったんですけど、でその青空見てると突然なんていうんですかね、まあ、一つのまあ神秘的なあれですけども、マリア様の愛がこうなんかドドって僕の上にこの、まあ、突然降り注いできて、それで何かもう本当自分の中が喜びに満たされてですね、それで、まあ、こんなにだったらもうやっぱり自分は神父になるしかないと思って、でその後ちょっと黙想して、それでまあ、イエス会の幹部長に手紙書いたんですが、まあ、たまたま私はその国会をして許しの一石を受けた時に、まあ、なんかこの殻がパカッとこう分けたこう自然とこう割れ開かれて、まあ、それはその時はマリア様のなんかこう恵みがものすごいこう圧倒的な感じでこう、その喜びが1週間ぐらい続くぐらい、まあ、特別なお恵みでしたけど、まあ、でも結局自分の小さな頭で考えてたらもうどうするどうするって考えても何年も何年も決まらなかったから、まあなんか特別神様が介入してきてそうやってくれたんじゃないかと思いますが、まあ実際はこう開けば恵みが注いでくれる、その中に私たちは本当のところへ来てるんだと思いますね。まあヘンリー・ナーウェンっていうキリスト教のカトリックの司祭の割と本いっぱい書いてる人がいて、まあ、彼がある本の中に書いてたんですが、まあ、割と彼も悩みがちな人間っていうのかな、こういろんな悩み抱える方ですけど、でたまたまマザー・テレサに会った時に、そのマザー・テレサに自分がどんなに難しい解決できない問題を抱えてるかってことを、まあ、マザー・テレサに切々と話をしたっていうんですよね。そしたらマザー・テレサがうんうんってそれを聞いてくれて、で最後にマザー・テレサがですね、じゃあなたのためにお祈りしましょうっていうふうに言ったその一言でパカッと殻がこう割れてですね、でやっぱり神の恵みをものすごくこう感じて、でそしたら自分の抱えてた問題がもうどうでもよくなって全然こう違うこの世界というのかな、恵みの世界に心が開かれた体験があるってヘンリー・ナーウェンが書いてたんですけど、まあ人生に1回か2回ぐらいそういうことが実際あるかもしれないですけど、まあ、何かのきっかけでパカッと心が開いたら、実際私たちは恵みがこの滝のように実はバーッとこう降りてきていることに、まあ、気がつくということでしょうね。だから私たちは日頃なるべく心を開く、神様にこうあれああでもないこうでもないって考えれば考えるほど分厚くなって恵みを感じられなくなるから、むしろ神様に委ねたりこう素直な心にするときに、こうだんだんとこの殻がこう開かれてきたら、もうね、もうものすごい恵みがいつだって私たちの心の中にやっぱり注がれてくる、まあ、そのような心がけをまあ大事にしたらいいんじゃないかなと思いますね。日頃から心を神様に開いていくようにするならば、自然と神様の恵み、聖霊の恵みが私たちに 溢れるばかりにこう降り注いでくるということですよね。まあそういうことがあるからこそ、パウロのですね、有名な言葉、テサロニケにある、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。なんでこれができるかって言ったら、恵みが注がれてるからです。いつも私たちに、いつも喜んでいなさい、恵みが注がれてるからこそいつも喜ぶことができる。別に自分自身の中でね、こうから元気を出すってわけじゃないですから。絶えず祈りなさい、神様の恵みが注がれてるからこそ、私たちはいつでも祈ることが、神様とつながることが実際できるわけですよね。どんなことにも感謝しなさい、どんなことにも神の恵みが注がれてるからです。小さなこと、大きなことですね。だから神の恵みさえ感じられたら、どんなことにも私たちは感謝することができるでしょう。だからこの1週間ですね、この恵みが注がれてるってことを意識して、こう、なんていうんですかね、心ってこのパカッとこう開くような気持ちで過ごすならば、私たちは聖霊の恵みの中で歩んでいくことができるんじゃないかなと思いますね。ついつい日常のことばっかりで、ああでもない、こうでもないっていうふうに考え出すと、殻が厚くなってきて、こう何か自分の力でどうのこうのってことになっちゃうわけですよね。神様に心を開くならば、恵みをいつでも主が与えてくださる、そのような聖霊の洗礼を私たちはいただいているわけですから、聖霊の恵みのうちにですね、感謝の気持ちで喜びのうちに歩んでいけるように、心を合わせて祈りましょう。震災のですね、この傷の、まだ抱えている方々もおられると思いますが、その方々の上にもそのような恵みが注がれるように、合わせて祈りを捧げたいと思います。